それでは今日の御言葉をご一緒にお読みいたしましょう。マタイの福音書19章3節から12節。19章3節からお読みいたします。パリサイ人たちが身元にやってきてイエスを試みてこう言った。何か理由があれば妻を離別することは律法にかなっているでしょうか。イエスは答えて言われた。創造者は初めから人を男と女に作って、それゆえ人は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となると言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。彼らはイエスに言った。ではモーセはなぜ離婚状を渡して妻を離別せよと命じたのですか。イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が固くななのでその妻を離別することをあなた方に許したのです。しかし初めからそうだったのではありません。まことにあなた方に告げます。誰でも不貞のためでなくてその妻を離別し別の女を妻にする者は姦淫を犯すのです。弟子たちはイエスに言った。もし妻に対する夫の立場がそんなものなら結婚しない方がましです。しかしイエスは言われた。その言葉は誰でも受け入れることができるわけではありません。ただそれが許されているものだけができるのです。というのは母の胎内からそのように生まれついた独身者がいます。また人から独身者にさせられた者もいます。また天の御国のために自分から独身者になった者もいるからです。それができるものはそれを受け入れなさい。それでは結婚の起源に変えるというタイトルで御言葉をお聞きします。
じゃあ皆さん息を止めてマスクを外して一瞬周りの方々にニコッとご挨拶を交わしてください。今日はですね、結婚というものがこの本当に素晴らしいものであるということをですね、お話ししたいんです。独身の人にはですね、結婚への期待を高めてもらいたいし、また結婚している人たちにはですね、もっと仲良くしたいなっていうふうに思ってもらえたらいいなというふうに思っています。パリサイ人は幾度となくこのイエス様に質問を投げかけています。大体答えに窮する質問ばかりなんですけれども、本当に真理を知りたいっていう思いで、質問してるのではなくてですね、なんとかイエス様を罠にはめてやろうという質問ばかりです。で、普通の人間ならどう答えても大炎上するように仕組まれてるわけですね。で、今回パリサイ人が用意した質問は離婚に関してでありました。3節、パリサイ人たちが身元にやってきてイエスを試みてこう言った。何か理由があれば妻を離別することは律法にかなっているでしょうか。当時ユダヤ人社会の中にあってもですね、これ意見が分かれていたようです。非常に離婚に関して寛容なグループもあれば、離婚はごく限られた条件の中でしか許されないとするグループがありました。イエス様はこの質問に答えるためにまずこの結婚の起源について、話をされました。4節から5節、イエスは答えて言われた。創始者は初めから 人を男と女に作って、それゆえ人は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となると言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか、あなた方は読んだことがないのですかというふうに書いてありますけれども、じゃあどこ読めばわかるか。創世記の1章と2章です。まあ、そこ読めっていうふうに言われるわけです。神はまず2人の人間を作られました。男と男でもなく、女と女でもなく、男と女です。心が男性とか心が女性というのではありません。生物学的に違いを持った男女をお作りになられました。まあ、ここで明らかなことは、性を決めるのは人間ではないということです。性は神が決めるものです。自分の性がしっくりこないからといって性は変えられるようなものではありません。私たちは神が与えてくださった性で生きるんです。で、この2人が結婚、するわけですけれども、要するに人類最初の人間関係というのは親子関係でもこの兄弟関係でもないんです。あらゆる人間関係の始まりに神様は夫婦関係を持って、来られました。ところで、私たちは父子御霊なる神を信じています。父子御霊はそれぞれ独立した存在ですけれども、唯一の神として私たちは信じています。この父子御霊の神の特徴は互いの間に愛があるということです。親しく交わっておられるということです。神は愛なりというふうに言われますけれども、それは愛が神様のご性質だからであります。でも、この愛するには、この愛には愛する対象が必ずいなければいけないわけですけれども、父子御霊は互いに愛する愛の対象となっていたわけです。で、その神が次のように言われました。創世記の1章26から27節です。神は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。我々の形として我々に似せて人を作ろう。そうやって作られたのが男と女でありました。そして神はですね、このバラバラに作られた男と女を結び合わせて一つにされました。これが人類最初の結婚です。夫婦はそれぞれが独立した存在でありながら一つである。そして互いに愛する対象を持っている。これ先ほど見た三位の神に似てるわけです。男と女それぞれに神の形を持っているわけですけれども、男と女が一つとなることでより神に似た形を表すことができるわけです。創世記を読むと、女は男の助け手として作られたというふうに書いてあります。創世記の2章18節、神である主は仰せられた。人が一人でいるのはよくない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。この助け手はお手伝いさんという意味ではありません。強力な助っ人、男性にとってはなくてはならない存在として、力ある存在として神様は女性を作られました。男も女もそれぞれに、不完全なものなんですけれども、互いに 助け合うことによって互いを必要とし合うことによって完全な神の姿に近づくことができるんです。ですからこの人と一緒になればもっと神の姿に近づけるのではないかと思う人と結婚するんです。でこの神の姿に近づくということをもう少し掘り下げたいと思うんですけれども、結婚した2人だからこそ独身の時以上に深いレベルで三位の神様のご性質を体験することができるんです。まあ、1つ目、神様のご性質としての愛を考えてみたいと思うんですけれども、結婚している相手からもし、いやあなたよりも愛してる人がいるのって言われたらどうですか。これかなりショックですよね。どこのどいつだって言いたくなりますよね。なぜそういうような反応になるかというと、夫婦の間での愛が最高のものであってほしいと願ってるからですよ。一番深いレベルの愛は夫婦間にあるということを私たち本能的に知っています。ですから夫婦の愛が神の愛に一番近いんです。これに勝るものっていうのはないわけです、この地上において。でイエス様は愛についてこのように語られました。ヨハネの15章13節、人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていません。私たちを救うために自分自身を捨てて十字架にかかってくださったイエス様の愛はものすごい愛です。この愛に最も似ているのが妻に自分自身を捧げる夫の愛であり、夫に自分自身を捧げる妻の愛なんです。神を除いて配偶者以上に自分を献身させる対象はありません。独身中には想像もつかないレベルの愛が引き出されて、また自分自身もこれまで受けたことのない愛を伴侶から受けることになるんです。ですからこの地において本来結婚以上に神の愛を表し体験する場所っていうのはないんです。ですから本当この神が作られた結婚って非常にいいものなんです。でもう一つ、神様のご性質としての親密さを考えたいと思うんですけれども、まあ、先ほど言ったように父子御霊っていうのは非常に親しく交わっておられました。まあ、距離感がない、一つとなっておられた。でも神様は夫婦にも距離感がないことを許してくださるんです。もう一度19章5節見ましょう。それゆえ人は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となる。この一体となる、これ以上に距離感のなさ表現する言葉ってないんじゃないかなっていうふうに思うんですね。でもこの一体となるにはですね、条件があるんです。それは父と母を離れるということです。結婚するまでは親子の関係が一番強いつながりです。しかし結婚するときは父と母とのつながりを解いて夫婦関係を築くんです。ですから夫婦関係っていうのは人間関係のつながりの中で最も強いものとして用意されているんです。だって夫婦関係を離れてつながるものっていうのはどこにもないわけですよ。親子関係は離れることができても夫婦関係っていうのは離れることができないものとして作られているんです。でそのつながり具合っていうのは一体と見なされるほどなんです。 あの他では見られない親密さっていうのが夫婦にはあります、妻と夫はもうべったりとくっついていてもいいんです。手を握り合ってもいいんです。物理的な距離だけではないです。心においてもそう。心を許して何でも話せたり相談できる相手って精神的に非常に近くなりますよね。そういう一番自分の心をオープンにできるのが本来妻であり夫なんです。あの他のものが入り込む余地がないほどに親密になれるのは夫婦に与えられた千倍特許なんです。これは独身者には許されてないんです。あの結婚してない二人が肉体的精神的に親密な関係になってはいけないんです。体も心も許しちゃいけないんです。中学生、高校生、大学生、よく聞いてください。父と母を離れることができない、自立ができていない中で中学生、高校生、大学生が夫婦の真似事をすることは許されていないんです。またたとえ親から離れて自立していたとしても将来の伴侶のために適切な距離を取り続けることが大切なんです。善悪の知識の身ではありませんけれども、どんなに美味しそうに見えても独身時代に取って食べてはならないものがあるんです。それを食べてしまうと神様との関係が壊れてしまうんです。結婚してない人とのセックスで2人は親密な関係になったとしても神様と築いた親密さは失ってしまうことになるんです。父母ではなく神を離れて2人が一体となっても結婚の祝福はそこにはありません。それは姦淫の罪でしかないんです。ですから私たち夫婦が一体となることの重大さをこれもっと知るべきだと思うんですね。イエス様一体となるということをですね、次のようにも表現されました。6節の後半ですけれども、それでもはや2人ではなく1人なのです。1人なんだ。イエス様は夫婦を2人としてではなく1人の人として見ておられます。結婚されている方々、夫婦は一人であるという意識で結婚生活を送ってこられたでしょうか。私は私、あなたはあなたというものではないんです。あなたがしたことは私がしたこと、私がしたことはあなたがしたことと同じなんです。妻が立てた手柄は夫が立てた手柄であり、夫が立てた手柄は妻の手柄でもあるんです。同時に伴侶の問題は自分の問題でもあるっていうことなんです。とすれば伴侶の罪は自分の罪として悔い改めるわけです。なんであの人の罪を私がとはもはや言えないんです。ここでもし配偶者を責めるならば、それは自分を責めていることと同じなんです。それは自傷行為ですよ。責めれば責めるほど自分が負う傷が深くなるわけです。結婚する際に覚悟しなければならないことがあるとすれば、相手の弱さや抱えている問題も一緒に引き受けるつもりがあるかどうかです。いいところだけ見て結婚するんじゃないんです。相手の問題も含めて、見えるところ、まだ知らないところも含めて一緒になるってことなんです。それが一つとされるってことなんです。そして夫婦は全てのことにおいて一緒に 取り組むことになります。私たちクリスチャンの目標の一つはキリストに似たものに変えられることだと思います。これは、私たちのコアな部分ですよね。本当カッとなる部分です。で、独身の間っていうのは一人でこのことを追求するわけですけれども、結婚すれば今度は二人で追求することになるんです。ですから相手がキリストの姿に変えられることに興味を持っているかどうかっていうのはとても大切なわけです。これ関心がないとつらいですよ。自分の思いだけが空回りしてしまう。いや、あなたはね、あなたの好きなようにしてもいいよ、教会行きたければ教会行ってもいいよと言われてもなんだか寂しい。たとえ相手が心から言ってくれているとしてもそうだと思うんです。なぜですか？それは一つに慣れてないからですよ。神様が定められた本来の夫婦の姿ではないからですよ。一つでありながら一つになれない苦しみがあるわけです。これご主人が、これ信仰を持たない姉妹この教会にたくさんいますけれども、これみんな経験してる痛みですよ。だから同じ信仰を持っている人と、同じゴールを目指している人と結婚するということが大切なんです。独身の人に願うことは、キリストに向かって一緒に成長していける人と結婚して、この地上で味わうことのできる最高の一体感であったり親密さを体験してもらいたいっていうことなんです。で、もう一つ結婚に関する大事な視点をですね、持ちたいと思うんですけれども、それは6節の後半です。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。この神が二人を結び合わせられるという視点です。結婚は決して二人だけで話し合って決めるものではないんです。結婚は、男と女が先ほども見たように一つになるということであるんですけれども、実は結びつけているのが神であるということなんです。結婚二人で成立しているわけではない。神様がそこに入って三者で成り立っているんです。これまた三位の神様に似てるじゃないですか。これこそ三つ揃って一つなわけですから。神がかけた結婚って脆いです。脆弱です。互いを結び合わせる力が弱いんです。神以外何によって一つになるのか。お金ですか？お金だったらですね、金の切れ目は縁の切れ目にありますよ。愛ですか？私たちの浮き沈みの激しい愛には二人を永遠につなぎ合わせるような力はありません。子供ですか？子供であれば、でも巣立ってしまったら一つになれないじゃないですか。子供が成長したので離婚しますというケースも多いですよね。神が間に入ることで結婚は強い結びつきを持つようになります。神様と、夫と妻、この3人が手をつないで輪になっている、そういう姿を想像してみてください。こうやって輪になってるって、ぐるぐるぐるぐるって。で、時々、夫と妻が手を離してしまうことがあるわけです。些細なことから大きなことまで夫婦の間にはいろんなことが起こるわけですよ。 今日は口も聞きたくない、ご飯もいらない、もうそれまで一緒の部屋で寝ていたのが今日はリビングで寝るって言い出す。ちょっとリアリティがあるんですけれども、要するに夫婦がバラバラな状態なわけです。しかしですよ、夫も妻もそれぞれ神と手をつないでいるのならば、これ一つであり続けることができるわけです。和であったのが一直線になっただけじゃないですか。お互いに頭を冷やして主の声を聞いて悔い改めることができるならば、もう一度和になることができるわけです。互いにヒートアップしたときに謙遜になれるのは主の前だけだと思うんですね。ですから夫婦にとって主は最高の取りなし手なんです。最高の仲介者なんです。神様ってどちら側につくっていうことってないんですよ。大体夫婦の問題って相談された方の肩を持ちやすいんですけれども、全てご存知である主は双方を正しく導いてくださるんです。ですから主は夫と妻を出会わせるだけではなくて、結婚した後も二人をつなぎ合わせ続けてくださっているってことなんです。私たちは主に手を握られてるんです。だから結婚関係続けていくことができる。今話したことからすればですね、神が間にいる結婚とそうでない結婚のどちらが強いかってもうはっきりしてると思うんです。で、本題に戻ります。何だったかというと、これ離婚することが立法にかなっているかどうかっていう話でしたよね。イエス様の答えは、立法にかなってないんです。ここに引き離してはなりませんっていうふうに書いてあります。離婚するっていうことは、この神への恐れに関する問題が出てきます。それは離婚することは二つを一つにされた神の創造の技を否定することになるからです。離婚は神に対する反抗とも言えるわけです。もう一つ、この一つとなったものをもはや二つに戻すことができないってことですよ。もう複雑に絡み合っててくっついていて境目なんかないんです。で、無理やり引き剥がしたら双方にものすごいダメージが残るんです。離婚は聖書では自然な形で結婚関係が解かれるのは死別のみなんです。で、この、引き離しはならないっていうイエス様の言葉に対してですね、パリサイ人はモーセの言葉を引用するんです。いやモーセは離婚状を渡して妻を離別せよと命じてるじゃないですかってですね、言うんですよね。で、確かに、モーセが書いたですね、新命記読むとですね、24章1節にはこう書いてあります。人が妻をめとり夫となり、妻に何か恥ずべきことを発見したため気に入らなくなり、離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせ。これ読むとですね、離婚容認しているようにも見えますよね。で、当時のこのイエス様の時代の状況はですね、10節の弟子たちの言葉からも見て、この都合よく 離婚が行われていた感じがします。まあ、いろいろな理由をかこつけて、夫が離縁状を妻に渡していた。ですから、まあ、この新明記24章1節をもしかしたら金貨玉状のごとく利用してたのかもしれません。でそのような、まあ、この離婚が当たり前という風潮に対してイエス様は次のような言葉でくさびを打ち込まれるわけです。8節見てください。イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が固くななのでその妻を離別することをあなた方に許したのです。初めからそうだったのではありません。心が固くなだったからしぶしぶモーセは離婚を認めたんだよって言ってるわけですよ。ですから胸を張って離婚するようなものではないんです。立法に書いてあるからそれにのっとったまでですというならばこれ非常に冷たい言葉だと思うんですよね。得意満面に持ち出してきてここに書いてあるでしょうっていうものではないっていうことですよ。適用されることが極力望まれていない規約っていうものがあると思うんです。まあ、教会もですよ。規約によれば確か総会の3分の2の賛成をもって牧師を解任することができる。規定されているけれどもそんなことにはならない方がいいですよね多分ね、それを適用されるようなことになったらやっぱり何か問題があるわけじゃないですか。でね、ずっとこの福音書を見てきましたけども、これまで見てきた通りなんです。立法を外面上守ればそれでいいというパリサイ人の心がこの質問に現れてるんですよ。隠された心の問題に向き合ってないんです。ただ立法に従える、表面的に従えばいい。イエス様は立法を守っているかどうか外側だけ見ているのではないですよね。いつも守りを行う心を見ておられる。ですから、まあ、質問したパリサイ人の心の固くなさをイエス様お見通しなわけです。この質問の裏にある。で、離婚したからといって心の固くなさまでもが解消されるわけじゃないんですよ。その問題は残り続けてるわけですよ。この初めからそうだったのではない。ここに書かれてあるように、もう結婚制度が作られた時離婚っていうのは想定されてなかったんです。罪が人間に入り込んだ結果離婚問題が生じるようになったんです。そしてもうこれだけ社会に離婚が増えたっていうのは人が罪と向き合わなくなった結果ではないでしょうか。私たちも悔い改めることなく心を固くなにし続けるならばいつ離婚の時を迎えてもおかしくありません。ですから私たちのこの心に潜む罪の問題っていうものをどうにかしなきゃいけないんです。私たちの罪を解決してくれるのはキリストの福音しかありません。罪人である二人が結婚しようとするならば、また結婚にとどまろうとするならば、福音が絶対に必要です。福音とは何か。キリストが私たちの罪のために十字架で死んでくださり、三日目によみがえってくださったことを信じる信仰によって、罪許され、義と認められるという知らせです。 この福音によって私たちの固くなな石の心は柔らかい肉の心に変えられていきます。キリストが自分の罪のために死んでくださったと本気で信じる者はもはや妻や夫を罪に定めることはできません。福音によって自分が許されなければならないものであると知るならば謙遜になることができます。福音の力は偉大です。福音は二つのものを一つにします。福音は夫婦を一つにし続ける力です。ですから私たちは初めの結婚に立ち返りたいと思うんです。もう一度、この結婚は神によって結び合わされた男女の間で成立するものであり、一夫一婦制であり、伴侶が生きている限り続くものであるということを覚えたいと思います。同性婚や離婚が普通のものとして考えられるようになりつつある社会にあって、私たちはその流れに乗らないし、子どもたちもその流れに乗せません。この最初の結婚に立ち返って、もう一度既婚者も独身者も結婚に対する期待を取り戻したいと思うんです。本来結婚は神のご性質がより豊かに現れるところです。また結婚を通して神様に、神の姿にもっと近づくことができるんです。ですからまだ体験していない結婚の祝福が山ほど隠されていると思うんです。結婚が持つ祝福のポテンシャルってものすごい高いですよ。それを知らないで結婚生活こんなもんだと言ったら、こう出会わせてくださったら主から怒られますよ。夫婦だからこそ味わえる愛や親密さを発見して、この人と本当に結婚してよかったという感動を新たにしたいと思います。で、結婚に隠された祝福を掘り当てることができるように祈りたいと思います。独身の人は、中学生、高校生、大学生含めて、この清さを失うことなく同じ信仰を持つ伴侶が与えられるように祈りたいと思う。で、ご主人が信仰を持たない人は、ご主人が同じ信仰に立つことができるように祈りたいと思います。また夫婦でクリスチャンという方は、もっと深い福音の理解に進んで、さらに一致してキリストを表していけるように祈りたいと思います。各自まずそれぞれお祈りください。主はあなたが私たちの前にこの結婚を用意してくださいました。今一人一人、あなたから語られたことに応答することができますように。今結婚している人は、自分の結婚生活をもう一度振り返らせてください。あなたが願われるような姿であったかどうか、今改めて思い返す時としてください。あなたは今与えられている妻、夫を私たちに与えてくださいました。この伴侶を通して一つとなってキリストを表すことをあなたは願われております。どうぞそこにもう一度立ち返っていくことができますように。本当に一つとなる喜び、まだまだ知らない喜びがそこにあると思いますから、どうぞ主よ、それを体験することができるように、どうぞ一人一人を導いてください。今伴侶が信仰を持つことを持っていないことによって苦しんでいる姉妹たちがここにいます。どうぞ主よ、希望を見させてください。同じ信仰に立ってこれまで以上に一つとなれる、その喜びを共に味わうことができるように、どうぞ 信仰の道に歩ませてください。あなたが入ってくださって、ご主人の心を柔らかにしてくださって、福音を受け入れることができるように変えてください。また子供たち、独身者たちのために祈ります。どうぞ神様が備えてくださっている結婚に期待を持つことができるように、結婚したいという思いが主から与えられて、本当に良き伴侶と出会うことができるように、導いてください。その時まで純潔を守り続けることができるように、どうぞしよう、私たちのこの体を守ってください、心を守ってください、そして来たるべき日に本当に主の共に主の姿に変えられていく人と出会わせてくださり、その人と一緒に家庭を築いていくことができるように導いてください。ここにいる一人一人が結婚の祝福に預かることができますように、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。